皆さんこんばんは。僕たちは今ルカの福音書からイエスの生涯を見ています。先週まで特に8章ではイエスは誰かという問いに焦点を当ててきました。そしてこの9章ではペテロがイエスは誰かというこの問いに対して新しい洞察を得ます。興味深いのはイエスの正体を弟子たちが知ったその瞬間からイエスが私に従いなさいと言い始めることです。つまり9章以降18章にかけては、ではそのイエスに従うというのはどういうことかが語られ始め、この従うがキーワードになります。特にこの章は弟子とあるということはどういうことかを僕たちに教えてくれます。弟子となることの基本原則は3つあり、それは新しい優先順位を持つこと、そして新しいアイデンティティを見つけること、3つ目が新しい慈しみに生きることということができます。それではこの順番に一つずつ見ていきます。一つ目のポイントは新しい優先順位を持つ。先ほど読みいただきました御言葉の最後の部分から見ていきたいと思います。弟子であることは新しい優先順位を持つことです。イエスが出会った57節以下の3人の男たちは驚くほど熱心でした。彼らみんなイエスに従うことを望んでますが、それに対するイエスの答えは厳しくかつ直球です。それから何がわかるんでしょう。まず最初の男が57節で、あなたがどこに行かれても私はついていきますと言ったに対し、イエスは58節、狐には穴があり空の鳥には巣があるが人の子には枕するところもありませんと言います。イエスは何を言ってるんでしょう。あなたの言ってることに間違いはないが、あなたは勘違いをしてる。私は勝つものではない。人を鼓舞したり多くの人に支持されたり、また軍隊を率いて勝利をもたらすものではないんだと言ってるんです。逆に私は裁かれるものだ、逮捕され死ぬことを通して救いをもたらす救い主。あなたはまだこのことを理解してないと。つまりあなたは家を持ち財産も持ち快適な生活を送ってる。それよりも私を重視するつもりはあるか、それを失う覚悟はあなたにあるかというのがこの言葉の意味です。続いて2人目3人目を見ると、実はこの2人は似てて、彼らの心配は生活や財産ではなく家族でした。ついていきたいけど父を葬らせてくださいと言い、またもう一人は家族に別れを告げてからと。父の葬儀を行うことも、もちろん家族に別れを告げることも悪いことではありません。彼らの求め自体は最初の男がそうであったように問題はないんですが、イエスはその言葉の下にある彼らの誤解、間違った考えを見抜いてます。それはプライオリティのズレなんですね。彼らに共通してたのは、まずそれをさせてくださいという別のものでした。主よあなたに従います、しかしまずとイエスは言います。まずではなく、私が第一でなければならない。さもなくばあなたは私の弟子ではない。私はあなたのキャリアや家や父より優先されなければならないと。また62節には、隙に手をかけてから後ろを見る者は誰も神の国にふさわしくありませんとある。これは比喩です。 元来岩だらけの土地で動物に引っ張らせる耕運機をまっすぐ走らせるというのはかなりの技術がいります。ひょっとして隣の上に畝に行ってしまうということもあるからです。また岩があったらそれを避けるようにもう一瞬たりとも目は離せません。耕運機が岩に当たって壊れてしまったらもう大変やからです。だから隙を使うこの旗仕事というのは全神経を集中させる必要がありました。イエスは言います。私の弟子は私に集中せよ、他に気を取られるな、目の前の作業に専心せよと。もちろん全ては恵みによるもんですが、イエスが言ってるのはイエスとの関係が最優先でないとイエスを喜ばせることはできないし、またイエスに仕え、イエスを知り、イエスに似ていくこともない。神の国の癒しがあなたを通して流れ出すことも、またあなたが有用な器になることもないと。さらに驚くべきは60節です。死人たちに、彼らの死人たちを葬らせなさい、この言葉です。ショッキングであると同時に、なんかようわからん謎めいた言葉です。なぜなら物理的に死んだ人は墓穴を掘ることももちろんできないからです。ですから死人に葬らせよの死人は物理的な死を言ってるのではなく、霊的に死んだものを指しています。霊の世界に鈍感な人のことです。だからここにいる3人は揃ってイエスを信じてはいるが、今すぐではない、今もっと大事なものがある、キャリアも大事やし、両親が生きてる間は自分がクリスチャンになったら彼らは悲しむだろうしと。要するにイエスが誰かは分かったし、何をした方かもう分かった。イエスを第一にしたい気持ちはあるが、今すぐではないと。こういう人たちに対しイエスは、もし理解してるなら先延ばしはいけない、私を人生の第一にしないのは霊的な死がそこに働いてるということだ、私を本当に知ってるなら先延ばしはいけない、私を人生の第一にしなさい。イエスは言います。キリスト教は理解してるが人生の中心には置けないというのは、実はまだ理解してないということだ。あなたが死んでるなら、あなたは私より父を大切にするだろう。父を私より優先するということは、あなたの中で霊的な死が進行しているということだと。こんなん聞いたらきついと思うでしょう。そこまで言うかって。家族のことなんて何より優先でしょうって。でもこの箇所を準備する中で一つ思い当たることがあったんです。悔い改めを持って皆さんにお話したいんですが、実はこの TCC の礼拝は5年半前に始まりましたが、その約1年前、実はアメリカ滞在中の三つ美と元気くんたちを訪ねました。そして彼らがその翌年日本に帰国した時には TCC のコアメンバーになってくれないかと頼んだんです。彼らは僕らが滞在している2週間になってずっと祈って、そして最後の日に OK してくれました。帰ってきて牧師に感謝と喜びを持ってそのことを報告したら、家族の関係より大切なことがあると言われたんです。実はその時その意味は理解できませんでした。牧師はその後2人の医師をインタビューし、そしてそのことを認めてくれましたが、今思うと確かに優先順位に問題があったな。本当にイエスを第一とした時、たとえ同じ結果になったとしても別のアプローチになってたよな。 僕自身が今牧師になったからそう言うてるんじゃないんですが、クリスチャンとして本当に大事なことを決めようとするなら、それが家族のことであったとしても牧師ともに祈ってもらって行動すべきやったな、そうしたらもっと祝福されたものになってたやろうなと今思います。もう一度聖書に戻って、死んだ者は死んだ者に葬らせよ、後ろを振り向く者は神の国にふさわしくないとまでイエスが言われるのは、僕らに何を伝えようとしてるんでしょう。それは、私をあなたの人生の最優先にしないならあなたは私の弟子じゃない。最優先にしないなら、それはコミットしないとか怠け者やとか自制心に欠いてるとか、そんなレベルの問題ではなく、その場合あなたは私を見てないし理解をしてないし、私が何をしたかも分かってない、目を覚ましなさいということです。ところで僕は大学4年の時に救われて、その数ヶ月後、就職し、その就職先の大阪が両本社で、そこも本社だったので配属になり、そのため大阪の教会に展開しました。小さな教会でしたが、そこに実は本田浩二先生という大変有名な先生が来られて、こんな話をされました。それは僕のその後の信仰の大きな転機になった話で、先生はこう言いました。もし誰かが本田君入ってきなさいと言い、でも浩二君は外にいてと言われたらどうですか。困りますよね。私は本田であり浩二、両方僕です。浩二を排除するなら僕は中には入れませんと。そしてイエスは言いました。イエスよ、僕の人生に入ってきて僕を許し、僕の祈りに応えてください。僕はあなたを信じるし、あなたの信頼を 100% にしたい。僕のためにあれもこれもしてほしい。でも僕の人生の支配者にはならないでね。僕のあらゆる中心にはならないでください。僕の救い主として入ってきてほしいんだけど、主としてはまだ外にいてくださいと。イエスは入ってこれるでしょうか。イエスは主であり救い主でもあられるからですと先生は言いました。イエスが神の子であることにあなたが同意し、またイエスがあなたのために死んだということに同意してても、あなたの生活の中心でも、また最優先事項でもないなら、あなたはイエスのことを理解してるつもりでも本当は理解してない。それはコミットメントの問題ではなく霊的な死に体であって、本当の理解はそこにはないということ。だから目を覚ましなさいと。弟子となることは確かな新しい優先順位を設定することなんですね。新しい優先順位を持つ一つ目のポイントです。二つ目のポイントは、新しいアイデンティティに生きる。弟子とは単に新しい優先順位を持つだけではなく、新しいアイデンティティを見つける人です。もし従いたいならと述べられる23節から25節のイエスはこんなふうに言ってます。誰でも私についていきたいと思うなら自分を捨て、日々自分の十字架を追って私に従ってきなさい。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを救うのです。人はたとえ全世界を手に入れても自分自身を失い損じたら何の益があるでしょうかと言ってます。一見するとこの一番上の23節はさっきの新しい優先順位の焼き直しにも見えます。実際自分を捨て、日々自分の十字架を追ってイエスに従っていきなさいは優先順位っぽい内容やからです。 今や私はあなたの主なんだから、私の意思を優先しなさいと。しかしこの言葉はそれ以上の意味を持ちます。彼らは種族でいうとセム族に分類されるんですが、実はセム語の文学というのがあって、それは例えば3つ並んだら第2文第3文は第1文の内容を繰り返すという、そういう傾向があるんですね。第2文第3文は例えば24節、自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを救うと言ってます。ここの命は物理的な命を指すのではなく、ギリシャ語のプシュケー、これは自己とか自分自身を指す言葉で、まあ言うなればアイデンティティに近い言葉です。イエスはあなたの古いアイデンティティの持ち方を終わりにしなさい、私は新しいアイデンティティをあなたにあげる、あなたは本当の自分を持つのだと。この古いアイデンティティのアプローチをやめるというのは具体的にどういうことを言ってるんでしょう。例えば自分の欲求を追求することが自由の基本だと言われてもう久しいですが、まあ、それほど欲求の追求は大事だと、なるほどと思いますが、あなたの持つ欲求には互いに矛盾する要素が混在しているというのも事実です。じゃあ自分のいろんな欲求の中でどの欲求がより深いかをどう判断すればいいんか、最悪なのは俺の欲求はこれや、最高の欲求はこれやと思って人生それに燃焼させてきたけど、10年20年して蓋開けたら自分も社会も全然変わってたいうケースです。イエスはこう言われるんですね。自分を探そうと思っても自分を見つけることはできない、今できるのは私に使えることで自分を失うことだって。わかるでしょうか。あるものは他のものを得ようとする過程の副産物としてしか起こってこないんです。アイデンティティも実はその一つです。イエスは何についてそう言ってるんでしょう。イエスは通常この世において自分を得て自分が何者かを知るための方法は世界からそれを得ることだと言ってます。これは通常の考えだ。わかるでしょうか。人はたとえ全世界を手に入れても何の益があるでしょうかが僕らの通常のやり方なんです。実際この章の最後に出てきたあの3人もその世界に生きてます。キャリアがなければ、お金がなければ、地位がなければ、自分は何者でもないと人によってはもう心底そう思ってる。だから富を得ようと頑張るんです。そうすることでしか自分は誰かが分かってこないと思ってる。つまりそれこそが自己の感覚、価値の感覚、特別の感覚を与えてくれるって。でもイエスは言います。私はあなたに知ってほしい。あなたがこの世から何かを得たとしても、それがあなたに安定した自己を与えることはない。なぜならあなたがこの世で得たもので自己を築いたとしても、それは根本的に不安定だから。あなたはそれを失うだろう。この世の何かでアイデンティティを築くとしたら、あなたの得ようとしているものがもう得たのかまだなのか、これまで得たものは十分なのかまだ足らんのか、今後それを維持できるのかどうなのか永遠に知ることはできない。なおかつそれを脅かすものが出てくると、あなたは不幸になるだけでなく、あなたの存在そのものが崩れるとあなたは感じるだろう。なぜならそれらが完全にその上に築かれてしまってるからと。分かってこられたでしょうか。 イエスは言います。しかしもしあなたが私のために自分を失うならと。つまりそれは物を得ることで自分を得ようとするのではなく、人生のすべてを私の上に置きなさい。私が誰であるか、そして私が何をしたのかをベースに人生を築きなさい。キャリアや自分の父親や家族や快適な家や、そういった何者でもなく私の上に気づきなさい。そうすればあなたは決して失うことのない自分、本当の自分を待つでしょう。なぜならあなたは私を知るために作られたからと、イエスはこう言ってるんですね。新しいアイデンティティを見つける、二つ目のポイントです。三つ目のポイントは、新しい慈しみに生きる。ここで述べるこの新しい慈しみに生きるの第三のことは、イエスの弟子の生き方で、実は先に述べた二つのことに至る鍵でもあります。イエスがエルサレムに向かう途中にこういうことがありました。52節以下です。彼らは行ってサマリア人の村に入り、イエスのために備えをした。しかしイエスが御顔をエルサレムに向けて進んでおられたので、サマリア人はイエスを受け入れなかった。弟子のヤコブとヨハネがこれを見て言った。主よ、私たちが天から火を下して彼らを焼き滅ぼしましょうかと。まず彼らの気持ちを理解しましょう。そのためには過去に火を降らせた、そして人々を焼き滅ぼした人がいるかどうかをしなければなりません。いるんです。それがエリアです。実はイエスは変貌山でこのエリアとモーセのこの2人に会い、3人で話し合いをし、白く輝いたということを先週学びました。この変容のメッセージはイエスがモーセやエリアより偉大だということを明らかにしました。ここで弟子たちの論理を見るとこういうことです。あなたはエリアより偉大です。でもこの人々はあなたを拒絶しました。それはエリアを拒絶するより悪いことです。それゆえこんな神を冒涜する奴らは火を注いでエリアがやったように滅ぼし尽くすべきでしょうと。ご存知の通りエリアはこれを2回行いました。カルメル山でアハズの預言師たちをです。ところがこの弟子たちの提案に対してイエスは何と言ったか、黙れと言ったんです。そしてサマリア人をいさめるどころか弟子たちの方をいさめました。またイエスはゲッセマネで追いかけてきた兵士たちに何をしたか、小競り合いで切り落とされた耳をイエスは癒すんです。彼らは迫ります。神の人よ、出てこいとイエスは言います。あなたのうちの一人が傷ついているから癒そうと。その後兵士たちはイエスの手に釘を打ち、足にも釘を打ち、骨を十字架の上で砕きます。その時イエスは何をするんか、父よ彼らを許しください、彼らは自分が何をしているのかわからないのですと。なぜイエスはエリアのしたことをしないんか、なぜサマリア人には火が下らず、またあの兵士たちにも火が下らないんか。答えはルカの12章でイエスが言った言葉が教えてくれます。12章の49節にこうあります。私は地上に火を投げ込むために来ました。火がすでに燃えていたらとどんなに願っていることでしょう。これは不思議な言葉です。 日は聖書では基本的に裁きを意味しますし、地上に火を投げ込むために来たというのもわけのわからん言葉です。なぜなら火を下すなとさっき言ったばっかりやからです。ここで再びセム文学です。2番目の文章が最初の文学の祭述、繰り返しになるというやつで、実は12章の49節と50節を並べるとこうなります。私は地上に火を投げ込むために来ました。火がすでに燃えていたらとどんなに願っていることでしょう。私には受けるべきバプテスマがあります。それが成し遂げられるまで私はどれほど苦しむことでしょうと。これもあれ？と思いますよね。イエスはすでに洗礼も受けてるし。でもこれは実は別の内容です。イエスが言わんとされていることはこうです。私は火をもたらすために来た。それが完了するまで私はどれほど拘束されていることか。私はバプテスマを受けるために来た。それが終わるまで私はどれほど打ち砕かれてるかと。要は火とバプテスマがどっちを向いてるかです。サマリア人たちに火が下らなかった理由はご存知ですか？兵士たちにも下らなかったのはなぜか。それは火はイエスに下ったからです。イエスはバプテスマを受け、神の裁きにさらされました。イエスが本来僕らの受けて叱るべきものを全部受けてくださったんです。これが全ての謎の答えです。イエス以前の人々は罪の償いや許しを必要とするときには犠牲を捧げました。それを祭壇で火で焼いたんです。イエスの語る火はこの火を指しました。兵士たちに裁きの火が下らず、逆に癒しの手が添えられた理由、サマリア人にも火が下らんかった理由は、その火がイエスに降りかかったからです。イエスはそれを追うために来られたんです。イエスは拒絶されるために来られました。9章の22節こうあります。人の子は多くの苦しみを受け、長老たち、祭司長たち、律法学者たちに捨てられ殺されと。こうあるようにイエスは彼らのために拒まれたんです。拒まれ殺されるために来られた。じゃあそれは何を意味するのか。実はこれがアイデンティティの変化の秘密なんです。あなたはイエスがあなたのために火を受けられたことを見ない限り、それを認識しない限り、あなたが降りてこられたこの方をしっかり認識しない限り、あなたにそれを起こらないんです。要するにイエスがあなたのために火を受けられたという事実に対してあなたが溶かされ焼かれ驚き圧倒されん限り、それは起こらないんです。そしてそれが全ての鍵なんですね。人はよく、私の生活には問題がある、それは私が親の期待の上に自分のアイデンティティを築いてきたからだというようなことを言います。そして教会でアイデンティティの再構築の話題が出たりすると、お、それは理にかなってる、私もやっぱり神にアイデンティティを置くべきだというような人がいます。でもそんなふうにアイデンティティを決めることはできません。それは自分の意思でするもんじゃないんです。そんなものは変革でも何でもなく、ただのパフォーマンスです。アイデンティティの変革の唯一の方法は愛の経験なんです。 あなたの心がこれまで知らんかった新しい源の愛を体験した時だけ、あなたの心はそれに向かって動き出すんです。それが唯一の方法です。そこで再鋳造され、最も深いレベルで変化し始めるんです。スコットランドの説教者トーマス・チャルマーズという人がいて、彼が新しい情熱の排除力という説教をしました。新しい情熱こそが本当の排除力を持つんだって。つまり僕らの古い習慣とか欠点は精神的な決意によって消えることはなく、新しい情熱によってのみ排除されると彼は言いました。古い情熱を排除すること、つまり例えばですね、若い人の肉欲を排除できるのは少し年齢を重ねて富の偶像がそれを上回った時だと言います。あるいは事業の繁栄のために自分を律するようになった時だって。金銭の愛もイデオロギーとか権力に傾き始めるとその支配力を失うそうです。なるほどなと思いますね。しかしアイデンティティそのものの変革でこれらの執着がなくなることはない。あなたがイエスがあなたのために火を受けたというこの光景、この感覚、この驚くべき知識によって溶かされるまでそのアイデンティティの変革は起こらないんです。でもその時だけ、つまりこの偉大な情熱で支配された心は以前の欲望の眺めからあなたを解き放つんです。それには愛の経験が必要だということです。イエスは言います。あなたのキャリアはあなたのために死ぬことはできない。あなたの父母でさえあなたのために死ぬことはできない。あなたの母や父でさえあなたを去るでしょう。あなたより先に死ぬからです。あなたの心の所有権を私以外に渡してはなりません。私以外を主としないように。なぜなら私だけが、あなたが私を得るならこの私だけがあなたを去らないものであり、あなたが私を裏切ってもあなたを許すものだからと。ですからこの3つの全てが必要なんです。あなた自身がこの新しい徹底的な慈しみというものを実践することで新しいアイデンティティを見つけ出し、そして新しい優先順位を自分の中で持ち、その結果本物の平和を訪れるんです。では弟子となるための実践的な3点というのを確認して今日の説教を終わりたいと思います。一つ目は、弟子になるということは選択肢ではありません。キリスト教には2種類ありません。普通のキリスト教徒と誠の弟子というのはなく一つです。キリスト教徒である、そして弟子であるということ、これは全く同じことです。イエスは言います。私と何らかの関係を持つことはここで定義する通り私に従うことですと。つまり新しい優先順位を得、新しいアイデンティティを得て新しい恵みに生きること、これを体験することなんですね。そして二つ目に、あなたは弟子だからといって救われてるわけではないということです。あなたが救われるのはイエスがあなたを救うために何をしたかを知った時であり、その瞬間が必要です。それがあるかどうか、あるなら弟子です。これは結果です。あなた自身はどうでしょう。振り返ってみたいと思います。そして第3に、真に成長する弟子の印は柔和さです。福音においては自分に厳しくなればなるほど他者に対しては優しくなる。イエスは彼らに言いました。私の弟子はテロリストではない。 私の弟子は自分が恵みによって救われたことを知ってる。だから正しくない人を見てもどうして彼らは自分ほど正しくないのか、献身的でないのかとは言わない。彼らは天から火を下すというようなこともしないと。誰でもおそらく一度はカッとなって火を降らせたいと思ったことあるでしょう。でもその思いはあなたが弟子となればなるほど消えていきます。あなたが人生の中心にイエスがあなたのために火を受けてくださったということを置くなら、その思いは消えていきます。イエスに従いなさい。そうすればイエスはあなたが本当に必要としているものをもう的確に寸分の狂いなく与えてくださいます。イエスはあなたを唯一無二に愛してくださる。そしてあなたを新しいアイデンティティに導いてくれます。一言お祈りいたします。人の子は多くの苦しみを受け、長老たち、祭司長たち、律法学者たちに捨てられ殺され、愛する天のお父様、尊き皆をあがめます。御子イエスが私たちのために火を受けてくださったというその事実を知り、その光景に驚き溶かされる時、私たちはこれまでの古い情熱を排除し、あなたをベースとした新しいアイデンティティに生かされると、今日語っていただきましたこの恵みに心から感謝します。それが起きるまでは本当のクリスチャンではない。そして分かっているようで実は分かっていないようだということも知らされ、背筋の伸びる思いです。私たちの信仰を振り返る機会を与えてくださり感謝をします。どうぞ新しい優先順位に行き、あなたがローマ兵やサマリア人や何よりこの罪深い私に示してくださったこよなき愛と慈しみと優しさを、どうぞ私たちも日々接する隣人に流し出していくことができますよ。そして明日から始まる新しい習慣をどうぞ一人一人をあなたの香りを放つ旅路へと、そしてあなたの準備された持ち場へとお送りくださいますように。尊き私たちの救い主、主イエスキリストのお名前によってお祈りします。アーメン。